能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。お能の心を伝える番組、能楽師武田文幸の解体。先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回銀座6オープンのちょっとおめでたい話題をさせていただいたわけなんですけれど、10日間にわたって、いろいろ舞台が繰り広げられたぞと。で、毎日先生がその舞台に登られたわけではない。
あ、そうですね、計11公演あった中で3つ出てないです。はい、
7、8割、ほぼほぼでも登られてたわけですよね、舞台に。
はい、
でちょっと衝撃の告白でプラカードを持って話されたというお話なんですけど
別にそれほどのこともないですよ
で当然舞台に登られないからプラカードを持たされたとか、そういうお話でも。
あ、まず持たされたという言い方はちょっと語弊があるんで、あれなんですけども、舞台に出ている日でも立ってた時もあります、外に。はい、
普段そういう役割というか、役目を果たさ、担うことってないと思うんですね、機械的に先生ぐらいのお立場になると。どういう心持ちでこういうプラカードとかって持ち、
なるほど、これ結構いい質問ですねまあね、当たり前に言うとですね、これはね、やっぱり舞台に立ってる役者が外で紋付き着てって嫌だなって思うのが普通だと思うんですけど、僕多分これね、20代の時とかの方が嫌だったんじゃないかなと思うんですよね。で今のね、自分ぐらいの感覚になっちゃうと、もうあんまりそんなのね、いいとか悪いとか言っててもしょうがなくて、やっぱりその世代で、前回の時若手って話、まだまだ僕は若手の方ですよって話したと思うんですけども、結局、その辺の年功っていうのは当然どうやったって年齢のね、いる人数の兼ね合いでどうとでもなっちゃうわけで、ともすれば50、60になったって若手って言われてるかもしれない世界ですね、今の。世の中的にもね、少子化だし、能楽師やる子がいなかったらね、そうなっちゃうわけで、やっぱその必要に応じてね、団体、やっぱ組織に属している以上は、与えられたところで、自分なりにやりがいとか楽しみを見つけてやるしかないじゃないですか。だからやっぱそういうふうに考えてね、で、我々の世代が結構人数が多いわけですよ。我々の世代だけでやっぱり15人ぐらいいるのかな。でその下の若い子たちがやっぱり10人とか、12、3人ですかね、いるわけなんですけど、だからその下の子たちだけじゃ成り立たないわけですよね、結局。で、そうすると我々の世代の中でも誰かはやって誰かはやらないってわけにいかないから、じゃあもう一緒くたにしてみんなでローテーションを組んでやりましょうと。ただ若い子たちの方が多分頻度は高かったと思うんですけど、そういう中で自分はね、やっぱりもう今これは仕事をする上でも、というよりはもっと言っちゃえば生きていく上でも、何事にも心がけるのはできる限り楽しむっていうことなんですよね。でそうするとね、じゃあプラカード持つっていうのはなんで嫌なのって、もし嫌だとすれば、
恥ずかしいとか、俺ほどの人間がみたいな、そういうなんかプライドみたいなことを気にされる方もいるのかもしれない。
いや、それ多分普通だと思うんですよ。でもね、考えようによってはね、それは別に、じゃあ能楽師がそんなに偉いのかとかね、じゃあいっぱい経験させてもらってきていることがそんなに偉いのか、そうじゃなくて、やっぱりこういうことになって銀座という日本のど真ん中に、こういう素晴らしい能楽堂ができて、それを一人でも多くの人に知ってもらう、そのためには 当然紋付きを着てね外に立つ挨拶するっていうことも一つの宣伝にはなるわけですね。まあ、もしかすればテレビなんか出るよりよっぽど、ね、そこに来てる人たちに知ってもらう機会になるわけですから、でそういう時にじゃあ紋付き着て草履履いてねそういう人間がビシッとねキリッとした顔でビシッと立ってんのと嫌だなって思っていやいやだれた格好して立ってんのじゃねまるっきり印象は変わるわけですよ。だから街行く人にとっては我々外に立っている人間が能楽師イコールになるわけであって、そういうそこに逆にプライドとかやりがいをね見出せばいいわけで、まあ僕はちょうどそのプラカードを持ったのは1回だけなんですけども、信号の交差点のところに立ってたんで、あこれは信号待ちみんなしてる時は結構暇だから意外と目の行きどころがなくって、青になる瞬間ぐらいの時に高く掲げたんですよ自分なりに工夫して、
はい、
そしたら全員見るんですよ、ほとんどもう 98% 多分見てて、まあ、1時間経ってたんでね、まあ、信号が30回なのか50回なのか分かりませんけど、まあ、あのごく短い歩道のとこでね、まあ、3、4メーターの歩道のとこで、だからもう本当多分3000人か5000人かね、もしかしたら1万人ぐらいの人がその看板見たかもしれない。僕は見ないでいいんですよね、僕のことは別に見ないでいいんですけど、でもまあ看板みんな見て、まあ、中には僕も見た人もいる。でそうするとまあ、古くからのお客さんなんかは、まあ、自分なんかの顔も知ってられて、あ先生ご苦労様でございますなんてねこう声かけてくれる人もいたりして、でもそういう人がいつ来るか分かんないじゃないですか、うん、そしたらねぶたれて立ってるわけにいかないし、ここはやっぱり20代のやつには出せない風格を俺は出して立つぞみたいなね、なんかそういう楽しみというか、まあそこにまあ僕しかできないものをなんか見出してね楽しんで、まあこれ毎日ね3時間経ってるっつったらちょっと死んじゃうかもしれないですけど、まあ1回の機会だったんでね、まあそれはねやっぱ喜んでやるっていうかね、そんな感じですね。
楽しみを見出すっていうなんか技術というか、はい、あれなんですよ、文之先生の人となりだからそういう風な思いで立てたのかもしれないですね。
まあそうですね、まあ喜んで立ってた人はどれぐらいいるのか、まあ、逆にそういうんで喜びすぎちゃっても困っちゃうしね、ここは難しいとこなんですけどね。でも割と我々の世代みんな、まあ、下の子たちもみんなあのすごくなんか嫌だな嫌だなって感じじゃなくて、みんな本当フォアザチームの精神でねやってたように思うんで、若手の中の一つの団結っていうのはねあったように思うし、まあ、そういう面ではまあね、そうそうある経験じゃないですから、まあ、良かったんじゃないかなと思うんですけどね。
今の先生のお話聞いていて、私2つちょっと教訓じゃないですけど受け止めたことありまして、はい、青信号の時に高く掲げるってお話あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうそのルーチンという単純作業の中にちょっとした工夫を一つ入れることによって大きなその成果を得るというか、
はい、それあります。
そういうなんか工夫を入れるっていうところに、まあ、皆さんちょっと何か受け止めることがあるんじゃないかなってことが一つと、うん、そのたとえ立っているだけかもしれないですけれど、その時間その場所に立っている能楽師の方は先生だけなわけじゃないですか、
はい、
っていう意味で言うと顔なんですよね、きっと
あ
の能楽師の顔として、はい、代表としてそこで立ってるっていうことを気づけた意識しているから、なんかその皆さんなんかいろんなあなんかちょっとすごそうだなとか行ってみたいなっていう思いを受け止めた人もきっといるでしょうし、うん、やっぱ意識だと思うんですよね。そこに気づいてプラカードを掲げることができるかっていう、なんかこの話はすごくいい話だなと思って
なるほど、
ちょっと興奮し気味で、
ありがとうございます、はい、いやなんかその今の1個目の方の話で言うと、はい、講演の前後に今回はそういう外回りのこともあってミーティングを必ずしてたんですね。でそのミーティングの時に、まあ、当然数日経って平日になってくると、まあ、お客さんも落ち着くわけですね、ビル自体に来るお客さんも。でその時に外回りが必要かっていう話も出たんですよ、こんなに人数立ってる必要があるかみたいな。で、まあ、僕はその時に自分が立った後でねミーティングで言ったのはまさに今のプラカードの話をして、まあ、ちょっとそういう風に掲げたりすると大勢の人は見るし、まあ、それ自体が宣伝になるから、まあ、 一応やると決めてみんなやる覚悟でね挑んでることなんだから、まあこのままこの期間は続けてもいいんじゃないかっていうような話をしたんですよね。まあ多分みんなそういうふうには捉えてやってたんじゃないかと思うんですけどね。
それをあれですよね、やってみた先生が皆さんの前に発表してそうなんだねって、そう共通認識というか、はい、共有する感覚がそこに芽生えたのかもしれませんね。
やっぱりね、こう花をつかむ心を広げる男としてはね、そうしていかないと、でやっぱり、まあ、本当にこの日数期間はみんな心身ともに疲弊していたし大変だったんでね、まあそんな別に偉そうなもんじゃないし、まあ、僕は普段勝手気ままに自由にやってる人間ですからね、そんな偉そうなことは言えないんだけど、僕としてはやっぱり心がけたのは、なんかもう参ってる人もいたしね、疲れ体力限界って感じの人もいたし、まあ、そういう人たちにまあできる限りこう明るくっていうかね、まあ笑顔でいられるように、ポジティブになれるようにっていう、なんかそういう接し方をは心がけてましたけどね、自分は。
なんかあれですよ、花をつかむ心じゃないですけれど、はい、そういうお姿を見て何かより高みといいますか、工事の次元で気づけた人とか受け止められた人もいると思いますし、
まあね、そういうふうに言いたいなと自分自身がやっぱ思ったんでね、だからその余裕を生むために1日だけ試験的にね、まあ、今後もあるかなと思って、要するに夜公演が終わって翌朝早くからまた集合って時に1回だけ銀座泊まってみたんですよ。
宿泊、
はい、まあ、1万円ぐらいでね泊まれるんで、まあ、銀座6からねもう徒歩1分ぐらいのところに泊まってみたらね、やっぱめっちゃ楽でね、あこれ癖になるなと思ったんですけど、まあ、やっぱりそのまあそれは日々ラッシュ時にお勤めしている方にはね顰蹙の話かもしれませんけど、我々やっぱそういうラッシュ時の通勤とかやっぱ慣れてないですし、でましてや紋付きなんか持ってるとね、まあ、1個キャリーバッグか着物カバンでっかいの持ってて、でしかもそれで汗だくになって髪も乱れてそれで舞台立つっつうと、下手するとそういうもん持ち込んじゃいかねないじゃないですか。やっぱそれはお客さんからしてもね見えてしまう可能性もあるし、だからこれは本当考えもんだなって途中で思って、あじゃあちょっと後半戦のこの平日一回泊まってみようと思って泊まったらね、もう明らかにみんなより僕はフレッシュな状態だったんでね、だからそんなそういう風にいられるようにっていうのもね、まあ自分の心持ち一つとね、まあ、やり方一つなんでね、でまあそれで銀座に泊まったら楽しいじゃないですか、なんとなく、まあ、別に夜遊びもしませんけどもまあそんな感じで、まあ、常にこうじゃポジティブにできるために、ね、その宿泊費別払うのは、まあ、すごい僕的にはいい投資だと思ったんでね、まあ、これからも時にはそれしようと思ってますけど、それでそういう話をまたみんなにするわけですよ。
この番組もこれからもどんどん続いていきますので、はい、そういったお話もその都度お聞かせいただければと思います。
そうですね、はい、
はい、というわけで本日は銀座6オープン第2回目ということで、先生今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。